この教会では11月12月をクリスマス月間としています。ですからイルミネーションが灯っていますが、この2ヶ月間皆さんはお友達家族関わりを持ってイエス様のお祝いをする機会をぜひ設けてください。それではこの朝も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。エレミア書を開いてください。今日は代表して大鶴兄弟に読んでいただきます。エレミア書11、12、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟、エレミア書29章の11、12を読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。
はい、聖書を開いている人、お読みいたします。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。
兄弟姉妹、今ずっと最近言ってることです。皆さんがイエス様を救い主、すなわち神の子イエス・キリスト様が私のあなたの罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し、死んで葬られ、3日目に死からよみがえってくださったと信じるときに、あなたの魂は救われ、次にイエス様を私の主、ご主人と告白し、イエス様に従いますとその決断をした時から、皆さんはイエス様の弟子です。従う決断をした時からもう弟子です。そしてイエス様の弟子となる証明として洗礼バプテスマを受けます。ですから弟子になるのはですね、バプテスマを受ける前にもう弟子です。先週も北川照雄姉妹が弟子となる証としてのバプテスマを受けました。そして皆さんはイエス様の弟子としての生活がスタートします。ではイエス様の弟子の生活とはどんな生活でしょうか。今日はそのことをお話しいたします。今読んだところ11節途中、主の御告げとあります。主なる神様が皆さん一人一人に向かって語っておられることは、私、神様はあなた方、皆さん一人一人に計画を持っている。人間が作った全てのものにもですね、作られた目的があります。マイクもそうですしですね、ランプもそうですし、メガネもそうですし、全てのものに作られた目的があるように、神様に作られ、命を与えられ、日々生かされている皆さん一人一人に、神様はですね、人生の生きる目的を、人生の計画を定めておられます。あなたの人生は神様にも計画済みなんです。そして次に、それは災いではない、皆さんに不幸をもたらすものではない、平安無事で穏やかな計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものです。リビングバイブル訳では、バラ色の将来と希望を約束するとなっています。この天地創造の神様が皆さんに持っておられるご計画、これを御心と言います。皆さん一緒に言いましょう。はい、御心、
御心、
御心、
御心、はい、
神様の皆さんに持っておられる計画のことです。御心と言います。神様の御心はとっても良いものです。御心に従う生活は皆さんの人生において
もうベストの人生です。それはこう記されているからです。少し前のイザヤ書55章を開いてください。6節から9節、じゃあ小鶴兄弟読んでください。
主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
はい、最初の2節6、7節はリビングバイブル訳ではこう書いてあります。尋ねることのできる間に神様を探し求めなさい。近くにおられる間に呼び求めなさい。悪事を捨て、悪いことをしようとする思いすらきっぱりと捨てなさい。愛していただくために主のもとへ帰りなさい。私たちの神様のところへ帰りなさい。何もかも許してくださいます。はい、兄弟姉妹一緒に8、9を皆さんと一緒にお読みいたします。はい、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の御心は、兄弟姉妹、私たちの考えとは違います。異なっています。神様の御心は私たちの考える生き方よりはるかに高く優れています。ここに書いてある通りです。愛なる神様は皆さんにとってベスト、最善のことしかなされません。故に兄弟姉妹、御心に従う人生こそがベストの人生です。では一箇所聖書を開きましょう。申命記というところを開いてください。11章です。はい、じゃあ大鶴兄弟、26から28を読んでください。
見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に従うなら祝福を。もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。
はい、兄弟姉妹よく聞いてください。私たちの人生には選択肢は2つしかありません。ここに2つしかないと書いてある。神様の御心に従って歩むか、御心に従わず自分勝手に歩むか、そのどちらかです。もう一回言います。私たちの人生には選択肢は2つしかありません。神様の御心に従って歩むかですね。御心に従わず自分勝手に歩むか、もうそのどちらかです。皆さんの人生、どうぞ今までのことを振り返ってみてください。皆さんは、私は神様の御心を求め、御心に従って歩んできたと言えるでしょうか。ここで神様は、私たちの前にですね、二つの道を備えていると語っておられます。それは祝福の道か呪いの道です。この二つしかないんです。27節、もし私、神様が今日あなたに命じるあなた方の神、この私はモーセですが、今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に聞き従うなら、あなたは祝福を得ると書いてある。 祝福とは神様の寵愛、特別な愛と恵みを受け、自分の実力以上の恩恵を受けることです。28節、もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方の命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら、呪いを与える。呪いとは、努力しても頑張っても良い結果が得られないこと、良い運命をたどらないことを呪いと言います。私はよくこの例えを用いますが、祝福というのは川をですね、下流に向かって泳ぐようなもの。自分の実力以上に川の流れがあなたをですね、後押しし、スムーズにしかも早く泳ぐことができ、目標に到達することができます。一方、呪いとは川を上流に向かって泳ぐようなもの。努力しても頑張ってもですね、先に進まない。抵抗や問題ばかり起きて、人生良い結果が起こらない。そのような時は、もう一旦手をやめて、歩むことをやめて、果たして私は神様の御心を行っているだろうか。その行いをですね、一回チェックしてみること、ね、考える必要があります。そして御心ではないと分かったら、もうきっぱりとやめて、方向を変え、御心に従うことです。この御心ではないところから御心に方向を変えることをですね、悔い改めというんです。でギリシャ語でメタノイアという、方向を転換するという意味です。ですね、御心ではないと思ったらきっぱりとそこからですね、切り替えて御心に向かうことです、ね、これを悔い改め、メタノイアと言います。時として神様の御心は私たちの常識と全く違うことがあります。いや、ほとんどの場合ですね、私たちの考えと異なります。それは先ほど読んだイザヤ書55章の9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより高い。神様の御心は私たちの考えよりはるか高いところにあると、こう書いてあります。ほとんどの場合、神様の御心は私たちの考えることとは異なっています。聖書の中から一つの例を見てみましょう。モーセの場合です。出エジプト記14章を開いてください。では大鳥兄弟、出エジプト記14章の最初に1節から3節まで読んでください。
主はモーセに告げて仰された。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグトルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツエフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろう。
はい、BC 1300年頃です。今から3300年ぐらい前、エジプトの地でパロの奴隷となっていた、まあ、200万人とも300万人とも言えるイスラエルの民は、モーセに率いられて神様が約束された父と蜜の流れる地カナン、まあ、今のパレスチナのことです、ね、目指しエジプトを意気揚々と脱出しました。しかし途中で神様はとても不思議な、なんでと思えることを言われます。今読んだところです、ですね、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言えですね。そしてここに、まあ、地名が書いてありますが、海辺、海の手前に宿営しなければならない。前は海なのです。つまりエジプトの軍隊が後ろから追いかけてきたら逃げ場がありません。 しかし神様には御心ご計画がありました。では踊る曲第4節読んでください。
私はパルの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした、はい、
とても人間的には理解できませんが、神様はここでこのことを通して私の栄光を表すとおっしゃいました。それでモーセは神様が言われる通りにイスラエルの民をですね導きました。はい、6から7読んでください。
そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エル抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。
案の定エジプトの軍隊、エジプトの精鋭、戦車600台とともにエジプトを脱出したイスラエルの民をですね、パロは追いかけてきました。9節読んでください。
それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ツェフォンの手前、ピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。
そしてとうとうエジプト軍はイスラエルの民に追いつきました。迫ってきたのです。相手はエジプトの精兵、今のアメリカの軍隊のような兵力、とてもとてもイスラエルの民に勝ち目はありません。実節読んでください。
パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ、はい、
もうエジプト人が目前に迫っています。イスラエルの民は恐れをなしてですね、モーセに向かってつぶやきます。11節読んでください。
そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれるのです。
エジプトに墓がないので、あなたは私たちをここで死なせるつもりですか。一体何ということをしてくれたのだ。しかしモーセは全能なる神様に全幅の信頼をしていました。13、14読んでください。
それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
巨大姉妹、私たちの弱点は目に見えるところに振り回されることです。イスラエルの民は恐れをおののきました。しかしモーセはそれを超えて働かれる主を見ていました。見ていました。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。14節、主があなた方のために戦われる。これがイスラエルという意味です。イスラというのは戦うという意味、エルは神です。神がですね、あなた方のために戦われる。でこれがイスラエルという意味。あなた方は黙っていなければならないですね。詩編の46編の9節10節ですね。主は地の果てまで戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、 主の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。イスラエルの民300万人がですね、おののいてもモーセ一人が、ね、主の前にですね信仰を持って立ちました。主なる神様はですね、次にモーセに命じて仰せられました。15、16読んでください。
主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ、
はい、あなたは持っている杖を上げてですね、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。杖を伸ばせとですね、信仰の杖を伸ばせ。はい、21、22を読んでください。少し飛んで。
その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。
皆さんは十回という映画を見たことがあるでしょうか。モーセが手を海の上に伸ばす、差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされました。それで水は両方に分かれました。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となったとですね。兄弟姉妹、誰が海が二つに割れて海の中に道ができるともう想像できたでしょうか。誰が考えたでしょうか。考えることができたでしょうか。私の思いはあなた方の思いとは異なる。私のね、道はあなた方の道とは違う。神様の御心は私たちの考えとは違うんです。皆さんはどっちの立場ですか。あなたはイスラエルの群衆の一人ですか。それともモーセの立場ですか。神様がひとたび言われたら必ずその通りになる、ね。はい、14章の大鳥兄弟23節読んでください。
エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった、
はい、エジプト人もですね、追いかけてその海の中の道を通りましたですね。しかし彼らはどうなったでしょうか。27、28読んでください。
モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。
神様は道を作って、エジプトの軍隊もその道に誘い込まれました。そしてですね、モーセが手を海の上に差し伸べたら、再びですね、水は元の状態に戻りね、重い武具をつけていたエジプト軍は全員海の中に溺れ沈んでしまいました。もう二度とエジプト人に脅かされることはありません。この次の15章においてですね、イスラエルの民はこの神様の素晴らしき偉業を称えます。何箇所かですね、皆さんと一緒に読みます。聖書朗読者の人も読んでください。はい、
で、初めにですね、15章の1から3まで皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。少し飛んで6から8を読み出しましょう。はい。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの花の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。最後に11節を読み出します。はい。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。あなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうか。挙礼しまい。神様がモーセに、あなた方は引き返して海の前に宿営せよですね、この言葉に従ったゆえに、この御業、神様の奇跡が起こりました。人間的にはなぜ海が前が海だから逃げられない、後ろからエジプトの聖兵が追ってくれればもう殺され滅ぼされてしまう、人間的にはそう考えますね。なぜしかし神様がしなさいとおっしゃったのですね。人間的にはなぜ神様の御心分かりません。しかし神様の御心はあなたの思いよりはるかに高いところにあるのです。それは御言葉全体がそうなのです。今は分からなくても神の御心に従う、これがイエス様の弟子の歩みです。私はいつも語りますけれども、神様の御心を行うことを妨げているものが3つあります。どうぞ兄弟姉妹、この3つを取り除いてください。第一、常識です。常識では死んだ人は生き返りませんしですね、乙女からですね、子供はできません。常識がいつも神様の御言葉をですね消してしまうんです。常識があなたの中で勝ってしまうんです。だから御言葉を実行しないわけです。2番目、経験です。皆さんの経験では水はブドウ酒に変わりません、ね、経験です。経験で考えると神の御言葉は実行できないのです。もう一つが計算です。計算ではですね、わずか5つのパンと2匹の上で5000人ものは満腹になりません。しかし聖書においてイエス様はこの全てを行われました。神様にとって不可能のことは何一つありません。御使いガブリエルが乙女マリアに語った言葉です。この乙女なのになんでそういうことが起こりましょうかと言った時に、ガブリエルが神にとって不可能なことは何一つありません。常識や経験や計算がいつも私たちを邪魔して神の言葉を無にしてしまうわけです。行わないのです。どうぞ御言葉に立ってください。御言葉の真理に立ってください、ね、神様がこうすると言ったら必ずなるんです。その信仰を持つ兄弟姉妹になりますようにですね。皆さんは
天国でイエス様の前に立った時、よくやったとですね、忠実なしもべだとお褒めの言葉をいただきたいですか。それですね、それならば天皇お父様の御心を行ってください。一箇所聖書を開きます。第一コリント2章を開いてください。ここも9節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。大津兄弟、9節だけ読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神を愛する者って誰のことですか。皆さんのことでしょう。皆さんイエス様愛してますね。イエス様の弟子である皆さんのためにです。神様が備えてくださったものですね。神様のなさることはどんなことでしょうか。でここにあるように、目が見たこともない、耳が聞いたこともない、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、もう見たことも聞いたことも、もう想像したこともない、考えたこともない、このようなことを神様は愛する者皆さんのためにしてくださると書いてあるんです、ね、ですから見たところで判断しないようにしましょう。自分の経験で判断しないようにしましょう。見たことも聞いたことも考えたこともないことを神様はなさるのです。一体誰が海の中に道ができると考えたでしょうか。私たちの前には先ほど言いました2つの道しかありません。祝福の道と呪いの道です。神様に従えば祝福の道をあなたは歩みます。自分勝手に歩めばそれは呪いの道です。神様の御心に従う、命令に従う、でこれが弟子の歩みです。では神様の御心をですね、じゃどのように知ることができるのでしょう。まあ、最後にそのことをお話しいたします。第1コリント2章を開いて、同じ第1コリントの今のこの実章を開いてください。ごめんなさい、ちょっと待って、あ、この後でした。はい、同じ今9節読みました。10、11読んでください。
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。
はい、神様はこれを聖霊によって私たちに教えてくださると、ね、神の御心は御霊、聖霊様がですね、よく知っておられます。ですから聖霊様に導かれ、聖霊様と共に歩みをですね、いつも心がけてください。聖霊様と交わり、聖霊様感謝します、歓迎します、あなたに従います、どうぞ導いてくださいと、あなたが求め祈ればよいのです。コーチングセミナーの時、神の御心について、まあ、このように学びました。修法に書いています。神の御心、一番神の御心はベスト、最高です。神の御心を行う時、必ず聖霊は助けてくださいます。あなたが御心を行おうとする時、聖霊が必ずできるように助けてくださいます。そして神の御心はチーム、教会で行います、ね、ごめんなさい、最後にもう一箇所聖書を開きます。マタイ7章を開いてください。21節、まあ、皆さんよく知っている御言葉です。
聖書朗読者の人が読んだと一緒にお読みいたします。どうぞ兄弟、マタイ7章21節読んでください。
私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。
私はイエス様です。ですね、主というのは前の説教で話しましたキュリオスと言います。ご主人様という意味。キュリオスの反対の言葉ですね、対する言葉はドゥーロスと言います。奴隷という意味です。皆さんが主よという時に私は奴隷ですと言っているのと同じです。奴隷は 100% 主に従うものなのです。ですから主よ主よと言うだけではあなたは天国に入れませんって書いてある。神のね、御心を行う人が入ります。皆さんは天の御国ですね、天国に入りたいですか？入りたいですよね。そんならばですね、それならば天のお父様の御心を行ってください、ね、皆さんは天国でイエス様にお会いします。よくやった忠実なしもべと言われる今日ですね、ものとなってください。天のお父様の御心を行うことです。今日は弟子の歩みについて語りました。イエス様を救い主と信じ、イエス様を主と告白したその時から、皆さんはもうイエス様の弟子です。ここにおられる方はもう全員イエス様の弟子です。しかし私たちの前には2つの道しかありません。祝福の道と呪いの道です。主の命令に聞き従うなら、あなたは祝福を受け、主の命令に聞き従わないなら、あなたの人生は呪いの人生です。頭で理解できなくとも、経験していなくとも、神様がこうしなさいと言われたら従ってください。神様は不思議な不思議なことをなしてくださいます。神様の御言葉にですね、従順に従う忠実な兄弟姉妹となりますように、弟子となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。はい、兄弟姉妹どうぞ目を閉じて聞いてください。イエス様を主と告白した時から、もうあなたはイエス様のもう弟子です。すでにイエス様の弟子です、ですね、あなたの前にはもう2つの道しかありません。従う道か自分勝手に歩む道か、どっちかしかないのです。従えば祝福を見、神の栄光を見ます。従わなければ呪いを受けると、まあ、はっきり書いてあります。あなたはどっちの道をですね、選択しますか。どうぞ御心に従い、理解できなくてもわからなくても、神様がしなさいと言われたら従ってください。後でわかるようになるからです。従うことによって素晴らしい神様の奇跡を栄光を見る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。じゃあ1分間主の前にですね、御言葉を置いてお祈りいたしましょう。感謝決心悔いのため、主の前に恵みの口で告白し祈ってください。はい、天のお父様。